はい、それでは今日は黙示録の14章ですが、はい、また大きな区切りですね。前回の大きな区切りは黙示録の10章で、力強い御使いが天から下ってきてですね、そして誓いを立てて、もう時は遅れることはないというけれども、さらに諸国民に対して、国語民族ですねに対して予言をしなければならないと、このヨハネに命じられてですね、それでヨハネがこの観難期の半ばを中心にする、軸にする、特に反キリストが出てくるところの、このいろんな出来事をですね予言していきました。そして13章でこの恐ろしい獣の国ですねが出てきました。でそこで獣が崇められて、そして像が作られて、でそれを拝まない者は殺され、そしてその獣の刻印ですね、が数字が書かれている、その666の数字が書かれている刻印が、右の額、額か、その右手か、どちらかにこの受けさせられたということですね。まあ、登録制というか、でこれが行われないと売ることも買うこともできないという、まあ、本当に恐ろしいこの国が、この世にですねできるわけなんです。けれどもこの黙示録、まあ、全ての聖書の書物がそうなんですが、この流れで見ていかなければいけません。つまりここの13章で前回学びは終わったんですけども、大事なのは次の14章になります。このような、この悪が勝利したかのようなですね状況に見えても、実はこのもう圧倒的に完全にこの神、そしてまた子羊が勝利をしておられるということですね。そして今度はこの観難期の後半部分で、この獣の国に対して、またその他の、まあ、次に出てくるのはバビロンですね、この17章と18章に出てきますけれども、バビロンに対するこの裁きの宣言もありますし、それからこのイエス様が戻ってくるという、その裁くために戻ってくるという、その幻をこの14章で見ていくことになります。まあ、ですからまたこのなんていうのかな、この獣の国、この悪の勢力に対する神様の裁きですね、報復がこの後半に行われるものをパノラマ式に、このもっと長官的にですね、このイエス様の再臨のところまでこう見ていくような、そういう幻になっていきますですか。で、一節をご覧ください。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。また私は見たですね、幻を見たら子羊がおられます。あの十字架につけられほふられた、私たちの罪のために死んでくださった、その子羊が今シオンの山に立っておられるということが書いてあります。で、このシオンの山に立つの、立つの言葉なんですが、これはですね、あのギリシャ語を見ますと、この敵を滅ぼすために、こう、なんていうかな、この軍事的にですね、そこに立ったっていうんですかね、このう、そうですね、軍事的な勝利を得る時に立ったというような意味合いの、この言葉が使われています。で、このシオンに立つという言葉、 これを使徒の働きの一章を見ますと、使徒たちが天に昇られたイエス様を見たときに、二人の青年が現れて、そしてまた同じ姿で戻ってきますって言われましたよね。まあ、オリーブ山なんですけどね、正確に言うとオリーブ山なんですが、そしてこのゼカリア書の14章を見ますとですね、14章を見ますと、この3節4節を読みますと、主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができると。このようにオリーブ山に立つと、この最後にイエス様がこの再臨の時に君臨される時にですね、これ軍事的な征服を行ったと、まあ、その姿が実はこの子羊がシオンの上に立ったということなんですね。で、私はここを読んでて感じたことは、すごいことなんですよね。子羊というほぐられた生贄の子羊が世界の軍隊に対して戦われて立ったというところがすごい。で、私たちが信じている十字架につけられたキリストですね。十字架につけられたキリストこそが、私たち世にとっては愚かであって、またある人にはつまずきかもしれないんだけれども、あの十字架が世界の軍隊を、この滅ぼすほど神の国を打ち立てる、そのもう元いになっている、同じ方なんだということが、このすごく大事になってくると思います。まあ、今も私はずっとエジプトの騒乱をですね、このニュースを見てるんですけども、この報道にはほとんどというかあまり出てこないのが、このコプト教会をはじめとするキリスト教の人たちがですね、もうどんどんこう迫害を受けていると。で、福音派の教会の10歳の女の子がですね、このような形で聖書の学び会、バイブルスタディが終わった後に歩いてたら殺されたと。もうこれも1週間ぐらい前の話だと思うんですけれども、そのような、状況があるわけなんです。けれども、このように迫害を受けている弱く見える兄弟姉妹が、実は後にはですね、騒乱どころか、この全世界の王の王、主の主なるイエス様に連なる者たちになるんだと、いうことであります。そして次にここに共にいたのが、子羊と共に14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。はい、この14万4000人覚えてますね。7章に出てきて、そして一部族が1万2000人という、そのイスラエルの各部族の神のしもべ、その額に印が押されていた。で、ここで重要なのが、子羊の名と父の名であると。イエス様と父が一人である、一つである、三位一体の神ですね。子なるキリストと父なる神が一つである。で、その名を受けていた。で、彼らがこのキリストと神のものになっていた。で、彼らが、いいですか、大事なのは、大患難時代を、この獣の国を、刻印の印、獣の刻印を押されずして、殺されずに再臨のキリストのところにまで一緒にいるというところが、とても大事になるわけなんです。神によって守られていたということですね。 彼らが14万4千人の彼らが、次に後で書いてますけど初穂になっているって書いてますが、これから救われるユダヤ人の、このイエス様が戻って来られるときに全体的にユダヤ人がイエス様を受け入れるわけですけれども、それまでの初穂になっているわけなんです。その初めの先駆者的な人たちになって、いるわけなんですね。でこのような、このイスラエルの残されたもの、イスラエルの中でも本当に主を信じて生きている者たちが、この過酷な試練を受けても、害を受けないという、そういう、出来事っていうのは、あったわけですよ。例えばダニエルの友人3人は、燃える火の炉に投げ込まれたけれども、彼らは一切害を受けなかったわけなんです。で次の場面、私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、盾ごとを弾く人々が盾ごとをかき鳴らしている音のようでもあった。はい、この大水の音、また激しい雷鳴とありますけれども、これが、イエス様が栄光の姿で、ヨハネに現れた時の情景でもあります。そして次に盾ごとが出てきますけれども、これが黙示録の5章で24人の長老、また4人の生き物がいましたけれども、彼らが盾ごとを持って新しい歌を歌ったということが書いてあります、あるわけです。ですから次の3節で、彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちとの前で新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかったとあります。今どういう状況かと言いますと、これまでは地上があって、そして天上があってですね、その天において24人の長老と4つの生き物が出てきていたわけですけれども、今は地上にあるシオンの山ですね、エルサレムで、そこにキリストが来られて、そして天と地上がこう交差しているというか重なっているような状態になっているわけです。キリストが存在することによって天が地上に降りてきているような、その重なり合っているような、そのような情景になっているんですね。すごいですね。そして彼ら以外に他の誰も歌を学ぶことができなかった。でこのような歌、また新しい歌っていうのもよく聖書に出てきますよね。でこれはですね、親密さを表しています。その新しいなっていう言葉も聖書に出てくるでしょ。例えばヤコブがイスラエルの名に変えられましたよね。新しい名が与えられる教会にも、ペルガムの教会にこの白い石に新しい名が書かれている。これは本当にこの、キリストにあって新しく作られたものであるって書いてあるのと同じように、この親密な関係、新しいその命ある関係に入っているということを表して、ここで歌が他の人が覚えることはできないというのは、もう彼らとキリストとの子羊との間にある本当にもう親しい、この秘められたようなですね、この関係がここにあるわけなんですよ。そして彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖われたのであると、ありますが、女によって汚されたことがない童貞だという言葉が、文字通りその童貞ということも考えられますし、あるいは霊的な童貞、これは黙示録じゃなくて旧約聖書の中で、この少女というか、そうですね、例えばイザヤ書の37章の22節でイスラエルのことが、イスラエル少女であるシオンの娘と、書いてあるわけで、その、純潔ですね、他の汚れたものとか偶像であるとかそういうものから一切汚されていない、その童貞というふうにも読むことができる。でおそらくはこっちの意味合いが強いと思います。次に子羊が行くところにはどこにでもついていく。 ですね、彼らは神および子羊に捧げられる箱とどこにでもついていくと、イエス様が、このなんだっけな、ちょっと待ってくださいね。イエス様がおられるところがまさに天でありますですね。イエス様がおられるところにどこでもついていく、この人たちこそ天国人ですね。本当にこのイエス様がおられる、本当にもうその現実をですね、彼らは味わっている。そして初穂と書いてます。で、初穂という言葉っていうのが、まあ、聖書に何度も何度も出てきます。例えば、レビ記の23章にですね、初穂を捧げる祭りがあるわけですね。これはも、杉越の祭りの3日後に行われるわけですけれども、この初穂を捧げるというのは初めてという順番、この時間的な順番の初めてもあるんですが、それ以上に第一として捧げられるもの、この代表として捧げられるものという意味合いがあるんですね。だから初穂を捧げ、例えば私たちがほら、初物をまず捧げなさいという信玄の言葉あるじゃないですか。この所得でね、この給料もらいましたと、こう皆さんどうやってもらってるんですか、なんか給与、なんかこうなんかシートをもらうんですか、こうやってもらってですね、入りましたと、口座に入りましたとですよね。そしたらその時にすぐに引き落として、まあ、次の日曜日の献金の時にね、その一部を主に、まあ、捧げるっていう時にどうですか、試されますよね。いやちょっとまずは違う、このね、今のね、生活の違うことのことをまずそれ考えてからね、後のことを考えましょうと、ね、この献金はまあその余裕を考えてそういうふうにですね考えたくなりますよね。けれども初物を捧げなさい、まずその捧げることによってこの所得全体が主のものなんだよってことを表すんですよ。同じように初穂を捧げるっていうことはその収穫そのものが主のものなんだよってことを表してるわけですよ。だからこれ彼らがあがなわれていく初穂というのはこれから救われる人たちを代表しているということなんですよ。でイエス様もですね、復活の初穂というのに第一コリントの15章に書いてますけれども、イエス様が復活されたことによってキリストにつくものも復活するというですね、そしてこの万物そのものが復活したらおかしいな、新しく作り変えられるというですね、まあ、その代表としてあるわけなんです。で具体的に14万4千人のユダヤ人はこのイエス様が戻って来られるときに残されたものの全てが救われる、その初穂になるということですね。このゼカリア書の12章に書いてありますけれども、イエス様が戻ってきますですね、12章の9節10節で、その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くと。で続けて13章の一節に、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるとありまして、そしてローマの11章の、26節に、こうしてイスラエルは皆救われるということです、こう書かれている通りです、救う者がシオンから出てヤコブから不敬虔を取り払う、これこそ彼らに与えた 私の契約である、それは私が彼らの罪を取り除く時であるということであります。5節、彼らの口には偽りがなかった、彼らは傷のない ものである。この偽りがないという言葉、これただ嘘をつくということに限らず、この偽りがない生活って言った方がいいですね。このなんていうのかな、一貫性のある生活、こうごまかしや隠しているものがない生活、人にこう見られても大丈夫だという生活ですね。そして傷がない、この傷がないというのは生贄の時に使われる言葉ですね。傷のないものでなければならないという、神様に受け入れられている者たちなんだということでもあります。まあ、ここを読んでですね、私たちの模範にしなければならない人たちですね。本当に主がイエス様がおられるところに私たちがいて、本当にイエス様に対して歌う親しい歌があってですね、そしてどこにでもついていく童貞であるということであります。で次に、ですね、3人の御使いが宣言を行います。これから起こることの宣言を行います。いいですか。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。九章の時にですね、九章だっけかな、八章の最後のところに、わしのようなにね、中天を飛ぶものがあってですね、災いだ災いだ災いだってこう言ったところありましたよね。同じように中天を今飛んでいて、彼は地上に住む者、人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。またあらゆる国民、部族、国語、民族、これを何度も何度もこの神様はヨハネを通して掲示しておられるんですね。ユダヤ人のみならず全ての国民、民族ですね。そして永遠の福音とあります。永遠の命を持つところの福音です。ですね。で誰が携えてますか。御使いが携えてるんですよ。普通は福音は第一コリントの、どこだかな、一章に書いてあるように人に委ねられてるんですよね。人間にですよね。そうですよね。けれどもここでは御使いに委ねられているというのは何かと言ったら、もうこの時点で、福音を携えていく人たちっていうのは殺されていますよ。もう殺されるしか選択はないような状況なわけなんですね。けれども神はその福音を人がいなくなったからといって止めることはなさらず、かつこのように固くなになっている者たちがいるにもかかわらず、最後の最後までチャンスを与えようとされているわけなんですよ。イエス様が言われました。その全世界に福音が伝えられて、それから御国が来るとイエス様が言われましたね。マタイのところに書いてありますけれども、そのようにこの最後の最後まで神が行われる。宣教の働きっていうのはですね、もちろん私たちが出ていかなければいけないわけですけれども、私たちがいなかったら伝えられないんだっていうのはそれは違うんですよね。私たちの不完全な、この制限にもかかわらず、この例えば中東の地域では本当にねすごいですよ。イスラエル人とアラブ人だけですね、だけっていうかがですね、この証しする人、証しする人、どういう証しかというと、夢の中でイエス様に現れたっていう証しなんですよ。ですね。で実際にユダヤ人の、ジェイコブ・プラッシュっていうですね、このモリエル・ミニストリーの代表の方といういらっしゃるんですけどね、彼がねこういうふうに言いましたね。最も堅くなな民族はユダヤ人とアラブ人で、アブラハムの子孫だって言ったんですよね。堅くなだから、そのような劇的な経験を通さなければ信仰を持てないとかって、そのような説明をですね、して、いたかな、彼がしたのかな、僕は今くっつけちゃったかもしれないけど、堅くなな民族がこの2つだとかって彼は言ってたんですけども、でも本当に宣教師が入っていけないようなところに神ご自身が介入されて、 幻を見せ、あの夢を見せてですね、こう救いをもたらしていくということをこの行っていく。で、内容がですね、彼は大声で言った、神を恐れ、神を崇めよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源って、まず神を恐れと、神を崇めよと。この13章において、獣の国、象を拝んでいた、偶像を拝んでいたではなくて、創造主を拝みなさいと。この今災害が来ている、天とか地とか海とか、その水の源に災害が来た、それを全部統括しておられる、支配しておられる神を崇めよと。ここからこの福音が始まるわけですね。福音というのは私たちにハッピーライフを与えるのが目的ではありません。福音というのは神を恐れるという目的のために与えられているものですね。そして第二の見つかりです。第二の別の見つかりが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた。倒れた、激しい身怒りを引き起こす、その不貧困のブドウ酒を全ての国々のために飲ませたもの。はい、バビロンであります。で、この14章からこのバビロンの内容が、15章には出てこないですけど、16章の最後の8、7つ目の8がですね、このバビロンになるんですね。そして17章、18章でこのバビロンの正体が書いてあって、17章に書いてあってですね、そして18章でバビロンが滅びるということが書いてあって、そして19章でこのバビロンが滅びたことをハレルヤーと言って、あのヘンデルが取ったですね、あの歌にまでなっている、あの大歓声が聞こえるという、この憎きバビロンですね、この裁きをもうここの時点でアナウンスメント、この宣言しているわけなんですね。で、なんでバビロンなのかということは、ここで黙示録が、いいですか、ここから大事ですよ、すごく大事なんですよ。黙示録は最後の書物ですけれども、最後になればなるほど今度は最初を見ていかなきゃいけないんですよ。最初にあったものが、それがこのダメにさせられて悪魔によって、そしてキリストが一番底の中、一番底辺におられて十字架につけられて、それから復活が始まって、そして上昇していくわけですよね。で、最後の最後の方になっていくと、最初最初見ていかなきゃいけない。で、何が起こったかといったら、まずエデンの園があります。エデンの園の地理的な位置というのがバビロンと同じなんです。ユーフラテス川が流れですね、他にも流れてますけれども、おそらくはあのイラン、イラク、もちろん今のイスラエル、そして北アフリカ、まあ、地形がですね、この変動したことはもう十分考えられるわけなんですけれども、それでもあのものすごい大きな地域一帯、メソポタミアとエジプト、まあ、あそこを全て含むような大きなところが、おそらくはエデンの園だったと思いますが、でもそのバビロンがその一部に入っていました。そこにアダムとエバがいるところに蛇が来たわけです。ですね。そして惑わしを行いました。そして次に出てくるバビロンと同じところ、バビロンはこの創世記の10章にニムロデというものがハムの子孫から出てくるわけです。で、彼は主にあるその力強い漁師となるって書いてますけど、主に対抗するというような意味がありますね。漁師が出てきて、そして町を建てて、そこにバベルという名前、町を建てた。アシュルの方にまで行った。アシュルっていうのがまさに北のイスラ、イラクですね、北部、イラク北部ですね、アシリアになりますね、後にね。で、そこに出てくると。そして11章、黙示録、創世記の11章行くと、そこにあのシヌアルじゃない、そうかな、シャイナーだから、シヌアル、そうですね、平野に行って、そこで家を建て始め、そして町を建てて塔を建てた。バベルの塔を建てて、神天に届こう、私たちの名を馳せるためにと。そこからバビロンが始まり、偽りの宗教が始まり、世が始まったわけなんです。ですか。そして次に何が来るかというと、そのバベルの バビロンの地域の中にあった月の神を拝んでいたウルという町があり、その町からアブラムを召し出したわけです。父の故郷を離れて私の示すところに行きなさいって言われたんですよね。そして連れて行かれたところがカナンの地だったんです。あのヨルダン川を渡ってシェケムまで来た時に、私はあなたにこの土地を与える、そしてそこに祭壇を築き崇めました。そして彼の生涯の終わりは森屋さんであって、その森屋さんというのが今神殿が後に神殿が建てられるあの神殿の丘のところだったわけなんです。そこでキリストが死なれるというそのパフォーマンス的なこと、このアブラハムがイサクを捧げるということで父なる神が御子を死なせるということを行わせられたわけなんです。そしてその前にアブラハムはロトを救出したときに、サレムから来たメルキデゼクという王がいたんですね。でそれがサレムというのがエルサレムのことで、彼から祝福を受けたわけなんですよね。つまり神様は何をされたかというと、バビロンに対抗する都をエルサレムに打ち立てられたわけなんです。そしてそこをダビデがエブス人から奪還して、そしてそこがにこの神の宮が建てられて、私の名前をそこに置くと言われ、永遠の都、そして最終的にはこの私たち黙示録で学んでいきますけれども、新しいエルサレムで集結する神の都になるわけなんです。ですからあの有名な何だっけか、アウグスチヌスが書いた神の都でしたっけ、あの、本がありますよね、著作が。彼はそのローマの都と、そして神の都、神との国のね違いをね書いたわけなんですけれども、あのバビロンとエルサレムっていうのはもうこの両軸になってるわけなんです。こちらがサタンが支配するこの世であって、そしてエルサレムが神の都、神が住まわれる正義がある都であります。でこのようになります。だから黙示録の一番最後のところに、このイエス様が戻ってくれる直前にこのバビロンに対する支配が終わることがですね書かれているわけなんですね。かなり長くなりましたが、これもっとクリスチャンに分かりやすくするには、同じヨハネが書いた、手紙の第一ヨハネの2章の15節から17節ですけれども、世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます、ということが、あるわけですね。でここを見ますと、倒れた倒れたってね、この2回叫んでますけれども、このバビロンの特徴ですね、これ実際のこの古代のバビロンがあったわけですね。新バビロニア帝国ってあのネブカデネザルが治めたバビロンがあったわけですけれども、まあ、そこからですねこのバビロンの特徴ということを話すことができます。ちょっと話したいですが、待ってくださいね。OK、具体的にはこの539年にメディア・ペルシャの連合軍が、あのベルシャツァルが最後の王様だったんですけども、大宴会をしていた時に、入ってきてですね滅ぼしました。で彼らは大宴会をやっていて、そしてもう全く気づいていなかったところに突如としてやってきたわけなんですね。でイザヤ書に書いてますけれども、ここイザヤ書の21章の9節からの、まあ、実は引用なんですね。このバビロンが倒れた倒れたとこう言ってます。4つの特徴があります。世界的な帝国であったということです。他の国々を全部集中させて、 このもう一つにしてったという帝国であります。二つ目は偶像だらけだったということです。あらゆる偶像礼拝が実はバビロンを発祥としていると言っては過言ではありません。三つ目の特徴は神の民、具体的にはユダヤ人を引き抜いたところの国でありました。そして、エルサレムの神殿を壊しユダヤ人を、捕らえ移した。で4つ目が突如として滅んだ巨大な都市だったということです。でこの4つの特徴を見ることができ、そしてバビロンの背後に働いていた存在がイザヤ書の14章を見ると悪魔本人だったってことが分かります。イザヤ書の14章にはバビロンの王に対して予言せよとありますですね。にもかかわらず途中から急にバビロンの王様に合致しないような天使的な存在が出てきて意図高きところに神、意図高き神と同じになろうというふうに書いてあるんですね。なぜかというと具体的な王様の背後でその王を動かしていたのが悪魔本人だったからなんですね。このような、存在なんですね。で不貧困のブドウ酒ってありますけれども、これは神様に、さっきは何だっけ、怪我されたことのない人々って書いてありましたけれども、14万4千人の人たちは逆ですね。この偶像を拝む、またはこの神ではないものに頼っていく、で不貧困だと。これは17章で詳しく見ていきます。で次9節いきましょう。また第3の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み自分の額か手かに刻印を受けるならそのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないと。はい、この獣の国に対する神の怒りがここに書いてありました。怒りの杯とありますけれども、これは預言書の中にたくさん書いてあります。杯という言葉が出てきたときはですね、酸化するという意味があります。イエス様がどうですか、苦い杯、神からの杯を過ぎ去らせてくださいと祈りましたよね。あれはこの苦しみですよね。神から引き離されるという、そういう神の怒りを受けなければならないというその杯でありました。同じように神の怒りのこの杯っていうことで、今度混ぜ物なしにっていうのはですね、これはねアルコール度がね非常に高いということですよ。だから神の怒りのそのなんですかね、この痛みをですね、この 120% 受けるようなそういう意味合いがこのあるわけですね。そして次に聖なる御使いたちと子羊との前で人異様とで苦しめられる、はい、地獄ゲヘナの話が書いてあります。しかも彼らは永遠にまでもその苦しみの煙が立ち上ると。昼も夜も休みを得ない。ここまで明確にはっきりとゲヘナについて書いてあります。永遠の地獄、刑罰が書いてあります。地獄の恐ろしいところというのはただ苦しむということではありません。聖なる御使いと子羊の怒りをいつも見ながら苦しまなければならないということです。今までは隠していたんです、暗闇の中で悪い行いを。けれどもそれがさらけ出しながらその裁き、怒りというものを見ながら永遠に苦しんでいかなければならないというのがこの地獄の恐ろしさなんですね。 で、神の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。はい、彼らにこのしっかりしてくれなという励ましというか警告を与えているわけです。彼らはこの獣の刻印を受けないということで殺されるわけですけれども、その殺されることと永遠の滅びの中で苦しみを受けるということと天秤にかけたら、はるかに殺される方が、獣の国で殺される方が幸いなんだよと。だから忍耐しなさいと言ってるんです。だから13節で、また私は天からこう言っている声を聞いた、書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。これつまりあなたに報いがあるよと、休みがあって安息があるよ、慰めがあるよということが書いてあるわけです。イエス様が言われました。で、私たちもいつも心に留めていかなければいけない。で、私も何度も何度もやっぱりこの日本に生きていて、まあ、日本に限らずこのように生きていてですね、目に見えるもので引き寄せられてしまう。今の目に見える豊かさの中に引き寄せ、安定した生活に引き寄せられてしまう。しかし忘れてはならないのは、イエス様が言われました、あなたの命を取ろうとしてもあなたの魂をどうすることもできない者たちを恐れてはいけない。その後、煮るなり焼くなり何でもすることのできる神を恐れなさいと。ゲヘナに投げ込むことができる神を恐れなさい。人を恐れてはいけない。これ何度もイエス様言われて、そして人の前で私を認める者は私は父の前で認め、人の前で私を知らないという者は私も父の前では知らないと言いますとイエス様が言われました。そうですね。で、次に最後になりますが、また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ、鎌を入れて刈り取ってください、地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから、そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると地は刈り取られた。これはイエス様の再臨を表してますよね。わかりますか？刈り取りを表しています。で、雲に乗って金の冠をかぶって、もうこれは完全に地上にイエス様が再臨される話。そしてこの刈り取りについてイエス様が、天の御国の奥義の例えのところでお語りになりました。覚えてますか？マタイの13章のですね、ところでこの畑に種がまかれて、そして毒麦もその中にまかれて、途中でしもべたちがもう毒麦がまかれました、敵が行ったのだと、刈り取り摘み取りましょうかと言ったら、良い麦も摘み取ってしまうからもしれないからそのままにしておきなさいと、そして収穫まで両方とも育つままにしておきなさい、収穫の時期になったら私は軽い人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょうと、でこう言ったんです。でイエス様がこれを解釈されて、良い種をまく者は人の子です、畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たちは、毒麦とは悪い者の子供たちのことです、毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです、そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれたように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします、彼はつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます、彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです、その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。まさにここを話しているんです。刈り取りです。でですね、面白いのはですね、15節で穀物は実ったとありますけれども、これ間違ったらここじゃないや、あ、いいのか、ここの実りという言葉が、ちょっと待ちくださいね、 祈りという言葉がですね、ギリシャ語の言葉を正確に訳しますと乾いてきたっていう意味なんです。乾いちゃったっていう意味なんです。つまり何を意味しているかというと、収穫の時期が、実がなってみずみずしい穀物ができているんだけれども、麦にしてもですね、何にしてもできているんですが、刈り取っていなかったので乾燥しちゃってきてるよっていう話なんです。つまりもうその不法の実が結ばれてって、もうこれ以上裁くのを待つことはできない、いやちょっと待ちすぎちゃったかもね、というような状態になっているということです。次にこの18節ではこのブドウがね出てきてですね、ブドウはすでに熟しているのだからっていうのも、これもブドウがあまりにも熟してパチンと取れるっていうか、そのもう完熟をちょっと超えちゃったかなみたいなね、そういう意味合いの言葉が使われているんですね。でここから何が言えるか、神は忍耐しておられるということです。先ほどねの例えの中で、摘み取ったら良い麦も一緒に摘み取ってしまうかもしれない、収穫の時まで待ちましょうという言葉があったんですよ。でパオロがこう言いました。私たちは早まった判断をしてはいけませんと。なぜかって言ったら、神が暗闇で行っていること、心の隠された動機も、それも悪らみに出して裁かれるから。だって第一コリントの4章に書いてあります。早まった裁きはしないけれども、この終わりの日というのは、この悪いことを行っている者が如実にはっきりと悪いことを行うことがあらわにされる時でもある、試されている時でもある、または神様がそのように明け渡してしまっている時であります。そして明確に言い訳ができない形で、神様がイエス様が彼らをこの刈り取ると、この滅ぼすと、まあ、いうことを行う時期でもあるわけなんです。だから私たちは本当に試されている。それは何かって言ったら、黙示録の最後に書いてありますけれども、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行います。これ22章の11節ですが、正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい。もうはっきりと正しい道に行くか、あるいは汚れた道に行くのかの、そのもう分水嶺というか、もう明確になっているという時代に生きているわけなんですね。私たちが本当に目を覚ましていないと、この汚れの中に戻っていってしまうという時代に生きているということであります。でもう一つは、遅すぎないよということも表しています。これは第二ペテロで、主はね、このご自分の約束の時を遅らせているのではないと。でそこにこう次続けて書いてあって、かえってあなた方に対して、3章のこれ9節ですね、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、ってこのように言ってるんですね。で続けていきましょうか、読んでみましょう。またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの草を刈り集めよ、ブドウはすでに熟しているのだから。これ同じ裁きのことを 別の言い方してるんですよね。でそこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。酒舟があります。これも、 預言書に預言されているものであって、イザヤ書の63章に1節から、6節ですけれども、ちょっと読んでみますね。エドムから出る来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、 大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏む者のようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり怪我してしまった。私の心のうちに復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕に救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流したということで、これ返り血の話をしてるんですよ。最初ね、私ね、このイザヤ書のこの箇所を読んだら、あれ十字架の血なのって思っちゃったんですけども、違うんですね。よく読むと返り血なんですね。でエドムからとかボツラとかっての出てきます。でこれお話ししましたか、以前話しましたでしょうか、ちょっと覚えてませんけれども、イエス様がアラノに山々に逃げなさいって言われた。そしてそれが、黙示録の12章を見ますと、アラノに逃げる女の姿があるわけですね、竜からの。でこれがあの、憎むべきもの、アラス憎むべきものが入ってはいけないところ、聖女に入ったのを見たならば行きなさいと言ったところであって、その具体的な場所がエドムのボツラだって話をしました。イエス様がエドムのボツラにいるユダヤ人を助けるために、救うために反キリストの軍隊がやってくるわけですけれども、そして彼らと戦われるわけなんです。そして今度は先ほど話したみたいに、エルサレムに攻めに来る軍隊がいると。その戦況が、戦場がですね、どんどんエルサレムに移っていくわけですね。そしてエルサレムのところにオリーブ山に立たれて、その時にはその軍隊がもうことごとく滅ぼされている状態です。そして先ほど読んだ1600スタディオンというのは約300キロメートルなんですけれども、そのボツラからエルサレムまでの距離というのが約300キロと言われています。そこに1600スタディオン、間違った、馬の靴はですね、ほどに血が流れ出てると。恐ろしい光景ですね。ちょっと想像しにくいですけども、あの終わりの日の戦いというのは無人の戦いじゃないんですかってね、今のハイテクの戦いあるじゃないですか、あのね。でその時に私はノーと言ったんですね。いいえと答えたんですね。誰か質問しましたね。エビスバイブシャリーか、ちょっとどういろんなところで話してちょっと分かんないんですけども、私は違うよって話しました。ここにね、はっきりとね、その実際の生身を持った人間が戦いに来ているってことがはっきり分かっています。そしてイエス様がハゲタカも来るっておっしゃいましたよね。でそのハゲタカっていうのは何かって言ったら、黙示録の19章の最後のところで、この神の大宴会といって猛禽類がですね、こうつまんでいくという、まあ、そのことを表しているわけなんですね。でこれは、旧約聖書を読みますと、葬るってね、すごい大事なことなんですよ。あのイスラエル旅行行かれた方覚えてますか、と言ってもこれ、1人しかいない2人だよですか。葬るユダヤ人の人たちがオリーブ山に今墓を持ってるんですよね。それはあのメシアが戻って来られた時に一番復活するのに近いところという願いを込めてるわけですね。で丁重に葬られるか、この野垂れ死にするかっていうのはもう本当に彼にとって大きな問題で、尊厳にかかるんですね。名誉にかかることです。でこのつまんで、この猛禽にですね、食われていくっていうのは一番惨めな方法です。ついまむか、はい、ついばむですね。でこれを行われていくんですね。で酒舟っていうのはどういうふうにされしていくかって、あの踏むんですね、このあのブドウのあれをね。でこう足で踏んで踏んで踏んで踏んで踏んでって、あの遺跡がイスラエルにはたくさん出てきますね。でその様子をここで言っていて、でそれで、このような状態になるんだということで、あります。 これで読み終わったんですが、ちょっとですね、1分でも2分でも、黙祷って言ったら変ですけれども、ちょっと静まってですね、このイエス様が間もなくこのことを行われるんだと、この世に対して行われるんだということを思い、そして私たちが神様を恐れて、そして御使いと同じように福音を伝えていく、器となっていくことができるようにですね、祈っていきたい。そして今度は14万4千人の、しもべたちと同じようにですね、この子羊をいつも求めていく、人となっていくことができるようにですね、ちょっと短く祈ってですね、それぞれが小さな声でいいし、また声出さなくてもいいですけども、それから私が、お祈りして終わりにします。お願いします。愛する主よ、私たちの愛する主よ、パウロが言いました、主よ来てください、主を愛さない者は呪われよ。主よ、あなたが私たちの罪のために、私たちの苦しみのために、すべての苦しみと罪をお受けになって、それしてよみがえってくださった私たちの主よ、あなたのこの罪からの解放をありがとうございます。そして私たちを罪から引き離してくださいました。私たちを解放してくださいました。そして私たちを、弱さをも知っておられて、私たちのために取りなしてくださっていることを感謝いたします。聖霊様が共に主を来てくださいと言っています。私たちも来てくださいと言いたいです。イエス様、あなたが来てください。この日本も滅ぼされてしまうけれども、あなたは、あなたの裁きは正しいです。主よ、あなたがなさりたいことを行ってください。そして永遠の福音を携えた御使いのように、あなたの心をいつも持って周りの人たちに福音を伝えることができるようよろしくお願いいたします。主にすべての栄光を返しし、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。